朝色です。こんばんは。今日ご紹介させていただきます映画はサブウェイ123激突、英語のタイトルでは The Taking of Fairfarm 123、 2009年のアメリカ映画です。監督はご存知、トニー・スコットさん。そう、トニー・スコットさんです。リドリー・スコットさんの弟さん。トップガン作りました。ビバリーヒルズコップの2作りました。デイズ・オブ・サンダー作りました。クリムゾン・タイド作りました。スパイ・ゲーム、マイ・ボディガード、ドミノ、デジャブ、アンストッパブル。はい、いろいろやりましたね。制作がブライアン・ヘルゲランド。暗殺者の脚本やった人。ソルトも脚本やった人。陰謀のセオリー、ポストマン。エルム街の悪夢もやって、マイ・ボディガードもやってますね、この人ね。あとは、デビッド・コーブさん。ジュラシック・パークとか、ミッション・インポッシブルとか、宇宙戦争とか、あの辺に携わってる人。出演は、ジョン・トラボルタ。ご存知、ジョン・トラボルタ。あと、デンゼル・ワシントン。ご存知、デンゼル・ワシントン。まあ、そんな感じですかね。ご存知、これは、サブウェイ・パニック。1974年の、ロバート・ショーの映画だ。ああ、サブウェイパニックのリメイクというか、作り直しというか、3回目の映画化となると書いてますね。これはね、面白い。パニック映画面白い。地下鉄が舞台の映画って大抵面白い。で、ああいう人たちが作るニューヨークのアクション映画って大抵面白いじゃないですか。それです。面白いです。凶悪のテロリストが、いつ人質を殺すか分かんないスリリングさがいい。予定調和がないんですよ、こういうのって。例えばトム・クルーズが人質に取られました。絶対トム・クルーズ殺されないだろうなとか、それがないの。ちょっとドキドキするんです。本当に、例えば僕人質になったことないけど、人質になって拳銃突きつけられたら結構ドキドキすると思うんですよ。もし暴発して死んだらどうするんだろうとか、殺そうと思って殺されるんだったら別にいいけど、もし殺すつもりがなくて、本当に銃が暴発しちゃって俺が死んだらどうしようとかね。そういうドキドキってあると思います。僕ん家の近所に大曽根駅、JR 大曽根駅があります。大曽根駅のそばに、爆発ビルがあります。爆発ビルっていうのは本当の爆発ビルという名前ではなくて、事件があったんですよね。ガソリンを撒いたアホな、犯人が、どうだ、火をつけてやるぞ、って人質を取って、ガソリンって気化するんですよ。気化すると空気中に、気化したガソリンが充満するんで、液体に火をつけるから爆発するんじゃなくて、空気中に気化してるガソリンがたっぷりあるわけで、そこに火がついちゃって、もう、もう巣もなく、勝手にみんな死んじゃう。人質も死んじゃう、犯人も死んじゃう、説得しようとした刑事さんも死んじゃうっていう最悪の事故が、僕ん家のそばで起こってるんですけど、そういう恐怖が、僕はこの映画にあると思います。あと、ドキュメンタリータッチで描いてるんですよ。ジャッカルの日もそうですけど、淡々と、何時何分ぐらいにこれが起こりました。何時何分ぐらいにここにこうなりました。ああなりましたっていうのが、臨場感がたっぷりでよろしいですね。配役もイメージにぴったり、マンハッタンを歩いたことのある人なら、絶対に楽しめる映画。そう、ニューヨーク映画って、これに限らずですけど、地理的に辻褄が合う設定が多い。そう、ここを出たからこっちに進みました。こっちに進んだからもうあの橋がすぐですねとか、そういうマンハッタンあるあるがこの映画にはある。そう、マンハッタンブリッジ出てきますよ、この映画。そう、いつも僕言いますけど、ニューヨークが舞台の映画って、地理を知ってると絶対いいんですよ。南から、ブルックリンブリッジ、マンハッタンブリッジ、ウィリアムバーグブリッジ。あの辺は知ってた方がいい。ハドソンリバーにはリンカーントンネルがあるとかね。そういうのは知ってた方がいいです。セントラルパークはあの辺からで、ウォール街は南の方でとかも全部知ってた方がいいです。知ってると映画がより楽しめます。だから、ニューヨークは何遍も、死ぬまでの間に何遍も旅行するべき場所だと思ってます。まあいいでしょう。意味なく派手なカーアクションは笑えます。なぜ笑えるかっていうと、ストーリー上の必然性がない。どうですかね。意味なく派手な ことをやってます。まあトニー・スコットなんで微笑ましく見てましょう。後に亡くなる、後に自殺しちゃう、後に橋から飛び降りちゃう、トニー・スコットが生きてるうちに撮影した映画です。でもどうでしょうね、僕これ20年ぐらい前のオリジナルを見てないから絶賛してるかもしれない。もしも僕がオリジナルのファンだったら酷評してるかもしれない。まあぜひ、近いうちに、その映画を、サブウェイパニック、見たいですね。あの辺のパニック映画全部面白いですよね。パニックインスタジアムとかもね、面白そうですよね。70年代のアメリカのパニックアクション映画っていうのは、どれを見ても面白い。話が逸れたところで、今回はここまでにします。何せ酔っ払ってますから。そして2本目を、開けましょうか。あなたのハートには何が残りましたか？